お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから呼ぶ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は呼ぶ記37章22節から38章33節までです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
呼ぶ記37章の学びに入りますが、37章でエリフが話すことは終わります。このエリフの話の最後の章では、3つの節だけを取り上げます。呼ぶ記37章の22節から24節。北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。私たちが見つけることのできない全能者は、力と裁きに優れた方。義に富み、苦しめることをしない。だから人々は神を恐れなければならない。神は心の小賢しいものを決して顧みない。再び彼は、神様があまりにも人間から遠くにおられて、私たちは神様とコミュニケーションをすることができないと暗示しています。神様はずっと上の方におられ、私たちはずっと下の地上にいるというわけです。でも私たちはすでに人間を神様から引き離しているものは、神様の偉大さや尊厳さではないことを見てきました。人間を神様から引き離しているものは人間の罪なのです。この章でエリフが預言者にも、ヨブの仲介者にもなれないということがはっきりと示されます。ヨブの友人たちは彼のカウンセラーになろうとし、また神様の代わりになろうとしていたのです。彼らの問題は、彼ら自身の知識が十分ではなかったということなのです。カウンセリングは人間の経験と知恵から出てきます。どんなカウンセラーであっても、必要なすべての事実を知ることも、すべての知恵を得ることもできないのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ご存知のように私は癌を患っており、良い意志を持つことは私にとって不可欠です。私は最高のお医者さんを持ちたいと思いました。そして私には素晴らしい意志が与えられています。彼に関して私が気に入っていることは、彼はすべてを知っているわけでもないし、全能でもないことです。彼は私に向かって、私にはわかりませんねと口にすることを恐れません。私はそれが気に入っています。そのことは彼を人間らしくしています。彼は自分が神様の代わりになろうとなどとはしていません。彼は立派なクリスチャンで、主に仕えようとしています。だから神様の地位を奪うようなことをしようとはしないのです。エリフはもう少しで神様の地位に就こうとしました。彼はヨブのために仲介者になりたかったのです。でも彼は自分が本当には神様のことを知るべきほどには知らないのだという事実をもって話すことをやめます。彼はどのように神様に近づいたらよいか知りません。そして神様から遠く離れてしまっています。だからこそ神様が介入されることが必要なんです。22節には、エリフはちょっとした天気予報をしています。彼は北から黄金の輝きが現れと言っています。彼はなんでそんなことを言ったのでしょうか。おそらくエリフが話していた間、ほとんど 嵐が地平線の上にできていたのだと思います。だんだん暗くなって、嵐が大きくなり始めました。そしておそらく風が吹きすさび、雨も降り始めたのだと思います。それは手に負えない嵐となり、人々は隠れ場所を探して走って逃げました。自分の話を終えた後、エリフも隠れ場所へと逃げたと思います。そしてヨブだけが一人で残されました。さて、ヨブ記38章の学びに入りますが、今神様はヨブの弱さの中に突然入ってこられます。神様はヨブ自身の弱さのギリギリのところでヨブに会ってくださいます。良い教師の印は、その人が生徒が立っているその場所から始めてくれることです。その人は生徒がいる場所で始め、その生徒を連れて行きたい場所まで動かしてくれます。神様は私たちに人間の弱さを理解し、その弱さに同情し、まさにその場所から私たちを導いてくださる最高の教師です。神様ご自身がここでヨブを直接教えられるのです。主イエス・キリストもまた偉大な教師です。今日主は私たちを教え、導きたいと願っておられるのです。神様がヨブを教えるとき、神様は現実に彼が立っているその場所から始めます。まず嵐が吹き荒れ、神様は創造主として入ってこられます。神様はそこから始められ、ご自分が彼を連れて行きたい場所までこの人を携えて行かれます。主イエスも同じ方法で人々を教えられました。主イエスの例え話は全くの創造の産物だとは思いません。主は立ち止まって当時の人々の生活を観察され、そしてその観察が主の例え話になったのだと思います。主は人々が実際に毎日生活し、そこに留まっているその場所で彼らに会われたのです。例えば、マタイ13章の3節から9節にある例話を見てみたいと思います。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出した。しかし日が昇ると、焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。パレスチナには小さな丘がたくさんあります。そして主はどこででも種まく人が穀物の種をまいているのを実際に見られたことでしょう。またマタイ13章の33節には、天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れるとありますが、これもごく日常の風景で、イエス様は女性たちがパン種を取って粉の中に入れるのを繰り返し繰り返し見ておられました。主イエスは、人々が実際に生活し、その場に立っている場所から教えることを始められ、ご自分が彼らを連れて行きたいと願われる場所まで彼らを携えて行かれました。この教えの原則は、神様の御言葉全体を通して書かれていることで、人間に与えられている教えの中で最も偉大なものです。この教えは、私たちが実際に今生活をしているその場所から始まり、神様が私たちを教えて、私たちにそこにいてほしいと思われるところまで、私たちを携えて行かれます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこの原則をゲストスピーカーとして、 教会に招かれるときに説教で使うように心がけました。いろいろな町に行くときにはいつでも奉仕の数日前の新聞を買いました。その上で私は集会のときにその土地での状況を話し始めるのです。市長選のこと、誰か有名な人物がその地を訪れていること、その町の何かのスキャンダルなどです。そのことについて何気なく触れたり、何かちょっとユーモラスなことを言って始めるのです。なぜなら人々はそこで仕事をし、そこで実際に毎日暮らしているからです。神様がちょうどヨブがいるところに入って来られるのを見ますが、この部分に来て、正直私のようなものが神様の言葉にどのようなコメントをつけたらいいのかわかりません。本当はただ黙って聖書を閉じてやめてしまいたいように感じます。でもそういうわけにはいきませんから、私たちはただ神様が何と言われるかを読んでいくことにしましょうとマギー博士は述べています。それではヨブ記38章の本文に入りますが、一節。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。神様は旋風の中からヨブに答えられます。神様は彼に創造主として語っておられます。二節。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。ヨブは最終的に自ら進んで、自分は知識もなく言葉を発しましたと告白します。知識もなく言葉を発するのはとんでもない罪です。今日その罪がとても多くあると思います。テレビのトークショーはこの罪を犯しているだけでなく、その中のほとんどの番組は考えうる限り最もくだらないものなのです。ですからトークショーは全く何を達成することもありません。でも娯楽には効果があり、誰か軽率な人々が番組を作っています。しかし神様は言われます。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。3節から4節。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら、告げてみよ。この説は、すべての地質学の本の表紙に書きたいと思うような文章です。その本が、クリスチャンによって書かれたものであろうと、クリスチャンでない人によって書かれたものであろうと、何の違いもありません。この説は、すべての地質学の本の中に入れるべきだと思います。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら、告げてみよ、とありますが、これは非常に良い質問です。一体何が宇宙を空間に保っているのでしょうか。そして宇宙はじっとしているのではありません。あなたも私もこれ以上ないほど不安定な小さな地球の上にいるのです。下で宇宙を支えているものは何もありません。宇宙に関する限り、どちらが下だか、何が下か上かさえ私たちにはわかりません。どうして宇宙はどちらかの方向に行ってしまわないのでしょうか。なぜそれぞれの天体がぐるぐる回っているのでしょうか。ここで大切な質問は、私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのかという質問です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある地質学者がある時私を北アリゾナ州の峰に連れて行ってくれました。私はそれが峰だとは思いましたが、それはただの砂でした。私にはなぜそこに砂がうず高くあるのか理解できませんでした。彼が砂を蹴散らすと、その下には化石した丸太がありました。そこで私は尋ねました。これは一体全体どこから来たんですか。彼は言いました。 カリフォルニアからですよ。私は言いました。誰がマルタをここに引っ張ってきたんですか。彼は答えました。水に浮かんで流れてきたんですよ。さて、アリゾナ州の砂漠を見ると、その丸太を浮かべて持ってくることのできた水が一度でもそこにあったと想像するのは容易ではありません。でも明らかにそのようなことが起こったのです。その丸太はカリフォルニアから流れてきたのです。そこで私は尋ねました。そんなことがいつ起こったんですか？彼は言いました。だいたい25万年前ですね。彼はまるでその丸太がついたときに自分はそこにいたかのようにそのように答えました。確かに彼は正しいかもしれませんが、私は彼が間違っていると言って彼に反駁するようなことはしませんでした。私が言っているのは、今日何百年も前に起こった出来事をまるで全て知っているかのように見える人たちが大勢いるということです。しかし神様は言われます。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら、告げてみよ。ヨブ記38章の5節から6節。あなたは知っているのか。誰がその大きさを定め、誰が測り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。神様は創造の時点から話を始められます。パウロもすべての人類に対する神様の啓示について話すときに、この同じ時点から始めました。ローマ人への手紙1章の18節から20節には次のように書かれています。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。神様が呼ぶと、あの時代のすべての人々に対して、ご自分の創造を通して語っておられたことを理解するのは、とても大切なことです。彼らの時代は、創造の時からあまり時間が経過していなかったので、無神論は存在しませんでした。その代わりに、この時代には多神論がありました。彼らは創造主よりもむしろ、被造物を礼拝しました。パウロが続けてローマ人への手紙の一章で話しているのはこのことです。ローマ人への手紙の一章の21節から23節を読み出します。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら、愚かな者となり、不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や、鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。パウロがローマ人への手紙で言っているように、被造物は神様を語っています。神様のご人格、神様の力、神様の知恵を語っているのです。被造物は私たちの神様の偉大さを明らかにしています。ご自分が創造主であること、そして神様は人間が知らないことをたくさん知っておられるということを神様が語られるときに、私たちは神様がなんと素晴らしい方であるかという印象を受けずにはいられないのです。 ヨブ記38章の7節。その時、明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。実際人間は神様の宇宙の中では新参者です。人間が創造される前に、すでに被造物の間には喜びがあったのです。あなたがもし神様の子供であるなら、あなたの人生には喜びが与えられます。神様はあなたに喜んでほしいのです。神様は喜びに満ちておられ、私たちにも喜びに満ちてほしいのです。22節から23節。あなたは雪の蔵に入ったことがあるか、氷の蔵を見たことがあるか。これらは苦難の時のために、戦と戦いの日のために私が抑えているのだ。これらの説から、雪と氷とがどのように戦争に使われるようになるかという空想的な解釈が引き出されてきましたが、私はその解釈の立場に立つつもりはありません。私は確かに雪によってナポレオンが敗北したことを知っています。黙示録8章の7節には、神様が地球の裁きの一つに氷を使われることが語られています。黙示録8章の7節。第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった氷と人が現れ、地上に投げられた。そして地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。でもここで神様は単にご自分の被造物は人間の理解を超えていることをヨブに立証しておられるだけです。神様だけがこのようなことを知ることがおできになるのですとマギー博士は述べています。神様は続けて星々の輝く天について語られます。31節から33節。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、あなたは十二宮をその時々に従って引き出すことができるか、牡牛座をその子の星と共に導くことができるか、あなたは天の法令を知っているか、地にその法則を立てることができるか。天の向こうの方にあるあの素晴らしい星々について、私たちは一体何を知っていると言えるのでしょうか。人は神様の被造物を通して、神様について知ることはできますが、被造物は人間を神様の救いの知識に導くことはありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエリフ、話を終える、そしてシーン7、エホバ、ヨブに語られるというテーマで、ヨブ記37章22節から38章33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。